はい、皆さんどうもこんにちは。お久しぶりです。ミスターアキオでございます。いきなりですが K4 ということでですね、リスナーの皆様から熱い大好きというね叫び声が聞こえてきたわけですけれども、近づいてきましたよ。12月3日、 1,2,3 は K-E-ON ということでですね、つい先日11月の27日ユニバーサルスタジオジャパンにて、K-ON の映画公開直前イベントというのがございました。今回ですね BGM の方ではですね、K-ON のオリジナルサウンドトラックから引っ張ってきましてですね、おなじみのこの曲を流しておるわけでございます。皆さん行かれた方本当に本当にお疲れ様でございました。僕もですねこのタイミングで、ラジオ更新するっていうのはね、ちょっと面白みがあるなと思いつつもですね、K-ON のですねその新しいオープニングエンディングがまだ発売されてないっていうのが若干残念かなというそんな気分でございます。ラジオ自体ですね更新するのがなんと2ヶ月ぶりということでですね、もう録音前からバタバタしております。まあ実はね録音する直前にツイッターでですね、離脱しますよっていうことでですね、これから撮りますということを言ったらですね、待ってますと言ってくださった方もね何人か見えましてですね、実はですねこの2ヶ月間ラジオ自体全くは更新はねしてなかったんですけれども、聞きましたよっていう声がですね、ちらほら聞こえてきましてですね、なんだかんだとちょっとね知り合いのリスナーさんが増えたなっていう感じがしてまして、なんかある意味下手なことが喋れないなっていう緊張感と、なんかもうちょっと面白いこと喋らなあかんなっていうね、この圧迫感にねさらされながら、今ラジオを撮っておるわけでございます。今日はですねそういうわけで、K-ON のことについて、前にもね実はどっかの回で話はしてたんですけれども、改めて K-ON USJ のことについてですね、行かれてない方ももしかしたら聞かれてるかもしれないのでね、お話をしていきたいなと思います。さあそれではですねまず1曲目オープニングの曲なんですが、せっかくね K-ON の話をちらっとしたわけなのでこの曲をお聴きいただきましょう。 K-ON といえばやっぱりね、これから始まったわけですからこの曲なくして K-ON は語れないということでお聴きいただきましょう。桜高 K-ON 部で輝けガールズです。どうぞ。 はい、改めてどうもこんにちは、ミスターキヨでございます。久々にですね、輝けガールズ、まあ通称カガガですけれどもね、4人バージョン久々に聞きましたね。アルバムにね、5人バージョンっていうのが実は収録されてまして、まあ、軽音ね、知ってる人とかは、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけども、まあ、後輩にね、中野あずさ、まあ、いわゆるあずにゃんですね、がいるんですけども、がいる前と、入部した後とでですね、オープニングが若干変わってるんですよね。で、まあ、特に、なんだっけ、あずさとかね、なんか、麦とか、なんかいろいろあったじゃないですか。覚えた。ね。はい。まあ、その辺が増えたりとかね。コーラスじゃないや、伴奏、ギターが一本増えてたりとかね。まあ、その辺の、ちょっとした細かな、配慮っていうのがある分があるので、まあ、どっちかっていうと僕はやっぱ5人バージョンの方が好きなんですけどね。ただまあ、やっぱ始まりは、やっぱ4人で始まったということで、4人バージョンの方を流してみました。はい、まあ僕はゆいあずおしでございますということでですね、まあいきなり軽音のね話をする前に、ここ2ヶ月間あなた一体何してたんということですね、さらりと振り返ってみたいなと思います。まずですね、最後に更新したのが9月なんですけれども、ちょうどあれがですね、スフィアの、アスレチックハーモニーズというですねライブイベントに行った、後に収録した番組、まあ、ラジオでして、あの時ね、まあそのスフィアのライブの話をですね、淡々とっていうかね、まあかなりテンション高めやったんですけど、話をしてました。で、その後ですね、10月に入ってからなんですけれども、10月はですね、実は1本しかイベントには参加してなかったです。というのは、10月の末にありましたですね、東日本大震災復興祭2011子どもたちの未来のためにということでですね、いろいろなアニソンを歌われているアーティストさん方がですね、 ご来場されまして、まあ一人だいたい3曲ぐらいのですね割り振りだったんですけれども、まあ、代々木第二体育館というところで、イベントがございました。ね、まあ僕の知り合いでも行かれた方たくさんいらっしゃるんですけれどもね、ふと思ったんですけどね、今年に入ってからイベントに行く回数が非常に増えましたね。それもここ半年で、今年初めて行ったイベントが6月の末にあった豊崎秋ファーストライブツアーですね。はい、ラブユアライブに参加したのが、まあ、今年初のイベントだったんですね、実は。で、まあ僕が参加したのは、神戸公演昼の部の方で、実は夜の部ファイナルには参加しなかったというのは、まあ、一身上の都合っていうわけじゃないんですけどね。うん、普通に一公演分しか取れないって思ってた僕はもう負け組なわけなんですけれどもね。後から聞いて、いけた？マジで？っていう感じだったんですけれども。まあ、そこを皮切りにっていう感じなんですけれど、まあ、8月にね、コミケっていうのに初参加をしてみたりとか、で、9月にね、そのスフィアのライブに初参加してっていう感じでですね、まあ、少しずつ、そのイベントへの参加回数というのが増えてまいりました。まあ、今現在ですね、11月末の時点でなんですけれども、今年、6個のイベントに参加してます。なので、まあ単純に計算すると月1ぐらいのペースかなと。まあ6月から数えればね、月1のペースで、参加しているような感じにはなっております。まあ僕はですね、ラジオというよりかはどっちかっていうとツイッターの方でね、最近は特に、まあ、イベントに参加するようになってから特にって言った方が正しいと思うんですけど、ツイッターの方がですね、かなり活発に活動してまして、と言ってもね、まあ、1日200ツイートぐらいなんで、まだまだね、序の口、まあ、今1万ちょっとぐらいしかツイートしてないんですけど、まあでもやっぱりイベントの時とかっていうのはやっぱりツイッターっていうのはすごい力を発揮しますね。まあ特にその同じね、アーティストさん、喋れんね、アーティストさんとか、その、まあイベントに来られてる方と出会うことができるというところが一つ大きな、まあツイッターでしかおそらくできないと思います。 Facebook とかね、多分 Mixi とかね、まあそういったのってなかなかね、連絡を取り合うっていう感覚の使い方ではおそらくないと思う。まあ僕使ったことないんであんま分かんないですけど、ないと思うんで、まあ Twitter はね、やっぱりそのリアルに、まあ、チャット感覚でできるっていうところが、まあ一番の魅力かなっていうところもありますしね。まあそういった意味で、そのイベントに参加するときにはですね、フォロワーさんたちと、まあ、お会いさせていただいて話をしているという、まあそんな感じです。で、まあそう、その6月のね、豊崎秋のファーストコンサートツアーですね、ソロコンサートのときに、フォロワーさんと初めて会ったのが、まあ最初なんですけど、まあその後ですね、まあ全公演すべての参加したイベントに関して、何らかの形でフォロワーさんとはお会いをしております。はい。もう、今ね、多分、50人ぐらいは今までで会ってます。すごい数でしょ。で、そのすごい数会ってるんですけど、そのすごい数を担った一端が、この間の K-ON イベント、USJ であったね、K-ON イベントなわけです。はい。というのもですね、まあ、K-ON イベント、じゃあ実際どんなんやったんやっていうところ、まあ、レポートとかね、見た人とかは、まあそっち見た方がね、声だけで、話だけで聞くよりもすごくイメージ湧くと思うんです。っていうのは、普通に画像とか掲載されてますからね。なので、まあ僕が語れることって本当にちょっとのことしかないんですけど、簡潔に言うとトークしてライブした以上って感じなんですね。で、 まあ、オールスタンディングっていうことでもう立ち見状態やったんですけど、会場自体は9時ぐらいから入れたらしいです。で、始まったの11時半なんですけど、終わったの12時なんですよ。30分しかやってへんやんみたいな。で、しかも曲2つしか歌ってねみたいなね。うん。で、その2つが、映画軽音のオープニング、とエンディング、まあ運命はエンドレスってやつとね、スインギングっていうやつの2つだけやったんですけども、まあ行った価値はありましたね。やっぱアキちゃん推し、アキちゃん好きっていう人からすると、やっぱアキちゃんがギーターを担いでるっていうね、そこでテンションが上がるよね。まあゆいちゃんがさ、ギーター持ってさ、なんか弾いたりしてるっていうのはすごくデフォルトなんで、まあ悪い言い方しては見慣れてるわけですよ。別にフィギュアとかもねたくさんあるわけで、まあ僕の家にもね若干一人ね、今ギター持ってライブしてはりますけど、いるわけですよ。まあ見慣れてるっちゃ見慣れてる。でもアキちゃんがギーターを担いで演奏、まあ当ててるだけでも演奏してるっていうところがね、やっぱすごいよなって、めちゃくちゃ感動しますよね。今までね、その軽音のライブイベント、レッツゴーとかカムウィズミーとかね、ライブのディスク出てますって、もちろん見てます。皆さんも見たことでしょう、軽音好きな方はね。だからまあそのライブに行ったことが ない人でも、まあそういったもので目にする機会はあるので、まあ見たことがないことはないんですよね。ただそれをやっぱり生で見れるっていうのが一番テンションが上がった。だから本当にスフィアとかだと、まあ当たり前ですけどギターをね担ぐわけじゃないですし、まあ踊りは踊るし歌は歌うんですけど、でもやっぱりそことはね全く立ってる場所が違う、立ち位置が違うので、今までと全然違うアキちゃんが見れたっていうところが一番大きいかなって思います。まあもちろんね、ミナちゃんにしてもそうですよ。ミナちゃんもねスフィアの一員ですから、そのアスレチックの時もそうですし、復興祭の時もそうですし、まあ実際にね本人たちをね目の前にしてます。でもやっぱまあそれは普通に歌と踊りのだけで、まあスフィアとして活動してた時の話なんで、やっぱりミナちゃんもキーボードをね弾いてるっていう、しかも軽音の曲をっていうね、まあやっぱりそういうところがやっぱり一番良かったかなって思います。まあトークが短い、ライブが短いっていうのがね、まあ一番の難点っちゃ難点なんですけど、でもまあみんな言ってました。正直 USJ イベント終わってみたら軽音のイベントがおまけやんみたいなねことをみんな口走ってました。それぐらい USJ が楽しかったです。うん、っていうのがまあ何度も言いますけども、そのツイッターのねフォロワーさんたちとお会いする機会があったわけなんですけども、その軽音のねトークライブイベントが終わってから、まあ集まれる人で集まろうっつってね、スパイダーマン前にね集合したんです。結構近かったんで、会場の中の地球儀のなんかステージみたいな、なんか公園みたいなところが中央ら辺にあるんですけど、その近くにねスパイダーマン乗るところがあるんですよね。でまあその近辺に集合っていうことでね、まあいざ集合してみたらなんか50人ぐらい人集まってるんですよね。50人ですよ、50人。もうなんかすごい団体、しかもなんか一般客の方ももちろんいるんで、この人ら何なんみたいな。普通ね USJ 遊ぶとこなんで、まあ言うたら立ち止まるってありえないわけですよ、普通の人からしたら。あっち行ってこっち行ってこの乗り物を乗るために並んで待ってみたいなね。でブラブラブラブラ歩きながらなんか次のアトラクション探してみたいなのが普通なわけですよ。まあ言うたら遊園地なわけですからね。それをスパイダーマン前でたむろして50人ぐらい集団で、めっちゃ怖いでしょ、こいつらなんやねんって思うわけですわ、きっとね。まあそんな中に一人、まあ僕もいたわけなんですけど、そう50人もいたんで、過去最大のオフ会になったんじゃないかなっていうふうに思います。 まあ、僕今までね、その他のイベントでもフォロワーさんにお会いしたっていうこと言ってましたけど、今まで一番、その、軽音のイベント抜いて、やっぱり多かったのが、10月末の復興祭の時ですね、代々木の体育館のところで集まったのが一番人数、今までで多かったです。その時でだいたい10人ちょっとぐらいですよね、僕の知り合い全部集めたんですけど、うん。まあ、それが一番やっぱり、うん、多かったんで、50人っていうとね、もうなんか5倍に膨れ上がってますから、すいません、あなた、みたいなね、そんなんが何回続いたことかっていう、そんな感じです。で、まあ、もちろんね、いろんな方とお会いして、で、話もね、もう立ち話、延々と立ち話できて、もう2時間とかぐらいね、がっつり話してました。で、そう、その後ですね、集合写真ね、30人ちょいぐらいで撮ったんですよ。うまいことね。まあ、クルーさん探して。そしたら、その集合写真がですね、2チャンネルにですね、なんとアップされておりまして、まあ、2チャンデビューですわな。そう、みんなで盛り上がってました。やったー、俺ら2チャンデビューしたぜみたいなね。うん、デビューしたかった人ごめんね。もうこの集団に来ればよかったのになって。で、まあ、そんなわけでね、もう、楽しい楽しい USJ イベント、その集まった人たちでですね、アトラクションとかも乗りましたしね、飯も食いましたし、まあ、一番楽しかったといえば、上手に美奈子来たーっていうツイートですね。はい。詳しく知りたい方は、ぜひ、お便りください。っていう感じです。はい。まあ、知ってる方は知ってるっていうね。うん、まあ、普通に、ライブ流してただけなんですけどね。みんなが悪乗りするから、釣られた人が大多数っていうね。うん。まあ、軽音のね、メンバーの中に、みなちゃんがいるんで、上手にみなこ来たって言ったらね、軽音のライブ終わってからなんか、みんなチリチリになってんのって、みんなテンション上がって、もうなんか、みんな走り回ってたみたいですね。はい。犯人は普通に iPad でライブのブルーレイを流してただけですけどね、キリッ、みたいなね。はい。まあ、そんな感じなんですね。まあ、いろいろ楽しみがありました。軽音の USJ イベント。その後ね、みんなでオフ会をして、ご飯食べてカラオケをして帰ったという。まあ、そんな感じなんですけれども、やっぱりね、50人も会うとね、顔と名前が一致しないですね。大体覚えてるんですけど、まだ、結構、日が経ってなくて、新しいんでね、まだ覚えてるんですけど、これ多分、1ヶ月とかっていう感じになってくると、あれ、会いましたっけみたいな、そんな感じになると思います。はい、それはおそらく間違いですね。と他の USJ に参加された方で僕みたいな方ねたくさんいらっしゃると思うんで、まあそんな方はですね、ぜひもう一回僕とお会いしましてゆっくりお話をさせていただければなど思っておりますね。軽音の USJ イベント本当に皆様お疲れ様でございました。というわけでですね、一旦軽音の話を終了させていただきまして。お色直しというわけではないですが、2曲目に参りたいなと思います。僕ばっかり話してても仕方ないですからね。ちょっと曲を聴いてもらいましょう。もう曲自体はね、発売されて1ヶ月近く経ちます。10月から始まっておりますアニメ、侵略イカ娘のオープニングです。スフィアでハイパワード。
世界のミックスで 明夫のアニラジ。
さあ、そんなわけでですね、お送りしておりました、ハイパワードでございます。この番組で流すの初めてですね。まあ、1ヶ月前に発売したとこでですね、最後の更新が2ヶ月前なんで当たり前なんですけど、これをね、アスレチックハーモニーズで聞いた時の衝撃ったらなかったですね。2日間ね、あったんですけど、1日目、まあ両方参加したんですけど、1日目のにね、もう興奮しすぎて舌が回ってないんですけど、1日目にね、発表があったわけですよ。侵略以下無数のオープニングを歌いますみたいなね、発表されてですね。で、その後でね、ハイパワード歌ったわけですよ。初披露ですね。で、その時に、まあ当たり前ですけど歌うじゃないですか。で、その歌詞の中にね、侵略って気分なんだっていう歌詞が入ってる、この驚き、マジでみたいな、次は侵略みたいな、もうほんまにそれでガーンとテンションが上がりましたね。だから本当にね、アスレチックの時の思い出は、このハイパワーと、アキちゃんがブルーレイ出すっていうのと、まあ、はるちゃんもブルーレイ出すっていうのと、新曲作るっていうのと、あきちゃんね、あきちゃん新曲作るよっていうのとね、もう、アスレチックの時の、まあ、発表の数の多さと、衝撃の多さは、もう本当に、多分、まあ、今までで最大級でしたね。はい。まあ、それぐらいハイパワーが、やっぱり、曲の中では多分一番印象に残ってるかな。まあ、その次に印象残ってるのはアトモスフィアですね。はい。コールの入れ方半端ないみたいなね。まあ、ディスク見て予習してるからなんとなく分かってたけど、ここまですごいねやみたいな。みんなのね、声の出し方がやっぱ違ったよね。なんかもうアトモスフィアの時は腹から声出てたからね、みんな。他の曲って結構なんか、まあ雑にって言うとあれですけど、結構普通の乗り方なんですけど、アトモスフィアの時はもうなんかみんなそこにエネルギーを全部集約するためにちょっと節約してたんちゃうかっていうぐらいの半端ないパワーです。あれね、絶対力湧きますよね。あんな風に応援してもらえるとやっぱりね、疲れなんか飛ぶよね。めちゃくちゃ楽しいと思います。で、なんかいつまでもマジでライブの話一人で盛り上がっていられそうなんやけど、こういう話ってね、やっぱりね、いろんな人とねした方が面白いと思うんですよね。というわけでですね、なんかぶった切りましたけど、ライブの話終わりましてですね、10月から始まってるアニメ、僕が一体何を見てるのかっていうことをですね、ちょっとまあご紹介していきたいなと思います。まず一つ目、Cキューブ見ております。田村ゆかりさんがですね、出ておられます。まあ僕は残念ながら王国民ではないんですけれども、慶応のね、そのオフ会に行った時にカラオケ行ったんですよ。で、その中のお一人に、まあ、ゆかりお国民様がいらっしゃったわけですよ。ね。で、一人でコール入れの歌いのっていうことをされてたんですけど、めっちゃ楽しそうでしたね、マジで。もう、後ろで爆笑してましたから、一人で。やばい、やばい、つって。このノリ、めっちゃ楽しそう、つって。もう、ほんまに、ちょっと、ゆかりん王国民を目指そうかなって思いそうになるぐらい楽しそうでしたね。で、しかもその方がですね、なんと、今年の2月から3月にかけて、関東地方でやってたナックファイブの、フォースプリングっていうですね、スフィアが、毎週、一人ずつ代わり身で、ラジオをやって、アルバム、スプリングイズヒアの、 まあ宣伝を兼ねてのラジオをするっていうのがね、2ヶ月弱ぐらいあったんですけど、その時にですね、スプリングイズヒアのキャッチコピーを考えようっていう企画があったんですけれども、実はなんとその慶応のオフ会でそのゆかりんお国民の方が大賞受賞されてたそうなんですよね。イエーイということでですね、その大賞が一体どんな言葉だったのかっていうことをですね、ちょっと振り返ってみたいと思います。スフィア・フォースプリングというですね、名前で、まあ、2011年の1月の3日から、3月の28日までなので、まあ、さっき2ヶ月ちょっとって言ったんですけど、2ヶ月は超えてますね。3ヶ月弱ぐらいやってたということになってます。アルバム自体がですね、3月の16日に発売やったということで、その直前のですね、3月14日の第11回放送で、大賞が決まったんですけれども、そのキャッチフレーズが、みんなとスフィアで織りなす五色の春という、大賞でございました。そのね、大賞をね、なんとそのカラオケに来てたゆかりん王国民、まあ、かつ、スフィア大好きみたいな、そんな方がですね、ゲットしてたみたいですね。なんかあのサイン入りのあれをもらってあったらしいです。すごいですね。むちゃくちゃ羨ましいですよね、本当に。まあ、いや本当にそんな人が身近にいるんやって思いましたからね。あのお便り読んでもらえるだけでもすごいのに、大賞受賞ってすごいですよね。僕なんておかえりラジオ何回メール出してるか、なんで読んでくれへんねんっていうね。まあ僕に文才がないからでしょうけどね、だと思います。他の人だって面白すぎるもん。しかもなんかこの間のね、おかえりラジオ、まあ、この間っつって、あのあきちゃんの新曲が流れた回です。ミュージックっていうんですけど、新曲が流れた回でですね、生放送中にですね、新曲良かったですっていうメールをですね、速攻ね、送ってた人いるんですよね。なんちゅう早業やねん。早打ちマックですよね、マジでね。はい、早打ちマックを知りたい方はですね、ぜひ検索をしてみてください。全くおかえりラジオとは関係も何にもございません。という感じですね。はい、まあ、あの、なんか話してるとですね、まあ今まで2ヶ月間全く何もやってなかったんで、延々と話できそうな感じがしちゃうんで、そのナックファイブの話をですね、ここで終わっておきましてですね、続きまして、ワーキングも、私、まあ10月からね、始まってるアニメ見ております。結構ですね、僕の知り合いで、種島ポプラが好きだっていう人多いんですよね。実は仕事場の知り合いの方もですね、ワーキング見てるけどポプラちゃんやろっていうね、一歩も譲ってくれない人がいるんですよね。なんなんそれって言うと、いや、アスミンの声が可愛すぎって言われますよね。はい。いや、まあ、納得するけど、ポプラちゃんじゃねえだろ、みたいな。そこは、南さんでしょ。っていうね。まあ、そういう冷静を冷静に突っ込んで、まあ、戦ってはいるんですけどね。なかなか、勝ち星を挙げることができないです。ワーキング面白いですね。もう3週くらい溜まってますけどね。はい。それから、僕は友達が少ない、いわゆるハガナイですね。これも、毎週欠かさず見ております。そう。ちなみに、今週ですね、日曜日にはですね、僕は友達が少ない、トーク&ライブショーエアリサイタルですね。ちょっと正式タイトル忘れましたけど、そんな感じのタイトルでですね、品川ステラホールにて、開演されます。私そちらのイベントの方に参加してまいります。ちょうどですね、その日はあのリスアニというですね、あの日本武道館で行われる大規模イベントもあるんですけれども、ちょっとですね、僕はまあそのチケットの関係で、はがないの方を 選択してしまいました。はい、まあすごいもったいないよとは言われたんですけどね。でもかなえちゃんみたいもんっていうね、はい、スフィア勢なんですけどね、キリみたいな。うん、あのリスナーにはスフィア来るんで、まあ普通やったらスフィア一択なんですけれども、僕あの復興祭ね、10月の末にその東日本大震災復興祭っていうのにですね参加した時につくづく思いました。あの僕結構曲聴いてる曲がある意味偏ってるっちゃ偏ってるんですよね。だから知ってる曲は知ってるんやけど、知らん曲全然知らん、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。でまあそれが、まあ、結構そのピンポイントに知らん人が復興祭の時とかめちゃくちゃ出てきてて、でまあそのどんな人が来るかっていうこと自体はなんとなく知ってたんですけど、もう予習も何もしていかなかったんで、スフィアのところしか乗れなかったっていうのが一つ大きい問題点でした。で、まあ、それで学習したことがやっぱりライブ行くんやったらワンマンがいいなってつくづくその時に思ったんですね。あのやっぱりスフィア推しで行ったんですけど、その大震災復興祭の時には4曲やったんですよ。スーパーノイジーノバースと、ナウローディングスカイ、それから、ハイパワードレッドミードゥ、この4曲やったんですね。でもあのライブで鉄板のね、まあアトモスフィアとかね、フューチャーストリームとかね、その辺のまださらに盛り上がるであろう曲がなかった。うん、でまあ風を集めてとかですね、うん、そんなんとかが全然なかったんで、あれこれで終わりマジでみたいな、あのすごい物足りなさが半端なかったんですよ。でこれはやっぱり僕自身が向いてないなと、いろんなアーティストが出てくるようなライブは向いてないのかもしれないっていう風に思って、リスアニのチケット探せばあるんでしょうけど、歯がない僕は友達が少ないのマイヤーリサイタルですね、まあいわゆるワンマン、まあいろんなアーティストさんが来はりますけど、まあそれ専門のライブトークなんで、まあそっちの方がいいかなと思って、チケットの方を確保しました。まあ、ただね、やっぱりそのツイッターのフォロワーさんとかは、そのはがないの方よりもリスアニの方に行く人がほとんどなんですよね。であまりにも寂しいんで、とりあえず当日は、日本武道館会場推しします。会場に行くだけ行きます。だって武道館見たことないからね、まだね、この目で。うん、あの去年も実はスフィアね、2011年の11月末にライブやってるんですけど、まあその時行ってないですからね。まあスフィアのライブ初参加したのがその今年の9月のクライマックスステージですから、あ、デンジャラスステージとね、うん、その両立なんで、それが初ですから、まあ当たり前のように武道館は行かず、それ以外でも、行くことはなかったので、まあこれはねある種チャンスかなっていうことで、とりあえず会場推しをしたいなと思います。はがない楽しみです。次、次はですね、侵略イカ娘、これはもう鉄板ですね。だってスフィアがオープニング歌ってるしみたいな、かなえちゃん出てるしみたいなね、はい、もうそんなんで、一期の時から見ております。はい。まあ、特に語ることはないです。面白い。以上。はい。次。フェイト。これは、マジで、やばいっす。あんね。僕、タイプムーンの、ナスキノコさん。あの、原作のね、ナスキノコさんがすごく好きなんですよ。で、まあ、空の教会っていうですね、小説がありまして、それを高校の時にですね、友達から借りて初めて読みまして、それ以来、そのタイプムーン好きになりました。まあ、実は月姫やってないんですけど、好きになりまして、 ちょうどね、その自分にフェイト・ステイ・ナイトっていうのがですね、ありまして、それにめちゃくちゃハマったんですよ。セイバーかわいいみたいな。だから僕多分一番最初に、こういう系にハマったフェイトかもしれないですね。うん、まあそこが始まりにはなるんですけど、それがねアニメ化されブルーレイが出て、劇場化されて、でスピンオフでね、第4次聖杯戦争のねフェイトセブンの小説が出て、アニメ化されて、今ここですよね、アニメ化されたとこなんですよ。そう、もう熱い熱い、もうめちゃくちゃ楽しいですよね。実は小説読んでないんで原作の内容全然知らないんですけど、はい、楽しみです。どうなっていくのか。まあ、あの噂によると、あの2クールあるそうなんで、しかもなんか一旦多分12話でプツッと切れて、でちょっと間を置いてからの残り12話みたいな、多分そんな感じだと思うんですよね。まあ、あのちょっと前にやった三つどもえ的な感じだと思います。三つどもえも12話ぐらいで終わって、ちょっとだけ間開けての残りみたいな、そんな感じでやってたんで、まあそんな感覚かなっていう気はしてます。はい、ということでね、フェイトゼロ、ツイッターでもかなり盛り上がってます。僕もすごく、おすすめになってます。続きまして、機動戦士ガンダムエイジ、これはですね惰性で見てますので省略。それから尺眼のシャナ、これはですね、見てるっちゃ見てるし、見てないっちゃ見てない。第2期まではですね全部ちゃんと見てます。で OVA はですね第2巻まで見ました。なので残り OVA2 巻見てからじゃないとテレビシリーズ見れへんやんっていうね。あ、どう考えても話続いてるでしょうから、それを見んことには見れない、でも見る時間がはどうしようみたいなね、はい、そんな状況に陥ってます。昔はね釘宮さん好きでした。別に今嫌いってわけじゃないです。ま、うん、そういう意味ではないんですけど、まあ今はもうアキちゃんっていう感じです。はい、次どんなんやねん。アンゴね、はい、アンゴなんか今劇場版やってるらしいですね。はい、見てません、まだ。あの取りだめ中、あのアキちゃん出てるからっていうことでね、撮ってます。なんかどんな感じの話なのか全く想像ができないので、とりあえずなんか他のものから先にみたいな感じになります。多分なんかちょっとあの推理系なんかなとか一人で勝手に思ったりします。であとですね、もう一つラストエグザイル銀翼のファムっていうのがですね、取りだめしてます。取りだめ、これもね、いつ見ようかなっていう感じですね。はい、もう7話まで来てるんですね。はい、いつ見たらいいんかな、別に見る時間をください。はい、そんなわけでですね、今期はですね8本ぐらい多分新作アニメは見てます。でまあまだそこにね、例えばそのナルトとかさ、ブリーチとかさ、うん、そういったのがあるんでね、まあ7月じゃない、今年の4月からやってるベルゼバブとかもね、相変わらずまだ見てたりしますんで、一応ねアキちゃん出てるし見てるからね、はい、ハルちゃんも出てるしっていうところでね、見ております。はい、まあそんなわけでね、結構いろんなアニメを撮ってる、あるいは見てる、そんなミスターアキオでございます。なかなか見る時間がないのがすごく苦痛な状況でございますが、ここでまたまた一曲お聴きいただこうかなと思います。僕は友達が少ないのオープニングです。友達作りたいで残念系隣人部。
よ。噂の中でそこならおいおいおい知らないないないないない手に夢中でマジ燃えちゃって見てくれわいたいたいたい親友ならいないないないないセレブ同士が集まったんだ。ああ暗くパンの方で毎日が試験みたいワクワクとないとないそこそこもう一回やっと喧嘩したんでつまんないプライドなんて見せきっちゃって蹴飛ばしちゃってサンデーカンザ全勝で案外なんて放ってんじゃん友達と呼べないなんて素直じゃないでもでも絡んじゃって遊んじゃってイエーイ。
さあ、お送りしてきましたミスターアキオのアニオタ一人ごとラジオ、略してミスターアキオのアニラジ。もう1時間近く喋ってるわけですけどもね、あんまりねそんな僕の声ばっかり聞いててもねっていうというかね、もうそろそろちょっと疲れてきた。いやいやいやいやいや、まさかまさか、いやつく、うん、ごめんなさい、疲れてきました。ということでね、そろそろお別れの時間が近づいてきました。はい、自分でちょっとっていう声をね、やってみたわけですけども、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。久々のラジオ更新ということでですね、僕もなかなかにね、リズムがつかめなかったっちゃつかめなかったです。なんかね、思ったことをね、話してると、話が長くなっちゃったよっていうね、そんな感じでございます。今ですね、軽音のね、エンディングということでですね、いつものまあ、締めのね、音楽っていう感じでね、やってます。まあ今日はね、本当に軽音の話を、なんかずっとしてたなっていう印象がありますので、もう本当に軽音で締めたいなっていうことでこの曲をちょっと選択をしてみました。まあ今までのね、いつもの締めの曲とは若干違うんですけれども、まあたまにはこういう回があってもいいよねっていうことでですね、こんな曲を使ってみました。今後ですね、またまたラジオの方はどんどん更新はしていきたいなというふうには思ってるんですけれども、ちょっとね昔みたいにですね、ちょっと毎週更新っていうのが今のところちょっと厳しそうな感じがございます。でまあこれも確定ではないんですけれども、 おそらくですね、12月の真ん中頃ですね、真ん中よりちょっと前ぐらいには、次の更新がおそらくできるんじゃないかなっていうふうに考えております。まあなんせね、12月の真ん中は今のところ予定がないのでね。というのもですね、僕の今後の活動なんですが、12月の4日にね、はがないのエアリサイタルがありまして、その次が28日に、あやひのソロコンサートっていうのがございます。そこまでね、急にちょっと間ポンって飛びますので、その間にですね、更新ができるんじゃないかと。まあしかもね、軽音の映画もありますので、また話ができるんじゃないかなというところですね。次回の更新では必ず軽音の映画のオープニングとエンディング流したいなと思います。あ、そう、ちなみにね、今日アニメイト行きまして、軽音のオープニングとエンディングのシングルを、予約をしてきました。で、店員さんにですね、限定版と通常版とどちらにされますかって言われたので、全部1枚ずつでキリッと、笑顔で返しておきました。はい、ということでですね、皆さん次回の更新をお楽しみに。お相手はミスター秋代でした。最後の曲はこの曲、軽音の話してていきなりやけども、伊藤かなえでタイニーログ。
甘く甘い宝物、君と探しに行こう。覗く晴れ間に眩しくて目を細めて